理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第280回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にお知らせ。
お知らせ？
はい。次回。この配信が、
はい。
9月の28日かな？
はい。
で、通常ですと1週間、毎週配信しているので、次回の配信は、10月の3日だっけか？あ、違う、5日の予定ですが、10月の5日の回はお休みいたします。
うん。
ちょっと私がバタバタしてですね、収録編集ができなそうなので。
わかりました。
はい、申し訳ありません。
申し訳ございません。
はい。1個時事ネタ、
ババネタ。
はやぶさ2の、
はいはい、
ローバーというかですね、着陸船というかですね、
なんかちっちゃいゴロゴロ転がる、
そう、着陸まんじゅうというかですね、
まんじゅう、
結構ね、あれ25センチだっけな、結構ちっちゃいんですよ。着陸したミネルバ君たちは、
はい、
はやぶさ初号機ではですね、うまく糸川君にミネルバの1号機っていうのかな、初代ミネルバ君を上手に着陸させてあげることができなかったのですよ。
ああ、前回はどういう形のものが落ちるっていうか降りる予定だったんですか？
前回もぴょんぴょん跳ねるやつね。
あ、そうなんだ。じゃあ、
そうそうそう、
なんだろう、コンセプトとしては前回も今回も同じようなものが、うん、その、本体着陸前の、まあ、探査みたいなやつですよね。
と、近接撮影。
うん。
その、はやぶさ2自体は、
うん。
近くまで行って撮影はしますけど、
はい。
実際に、リュウグウにくっつくのは、その、リュウグウのサンプルね、石のサンプルを取るときだけなのね。
はい。
なんですけど、ミネルバは、地上に降りて、地上目線で、ちょっとした分析と撮影を行うというのが、お仕事なんですよ。
おー、なるほど。じゃあ、持ち帰る、ま、今回の最大のミッションである持ち帰るっていうのは本体が、ま、あ、いいとこ取り？
いいとこ取りというか、まあ、いろんなことをやらなきゃいけないんで、
はあ、
例えば、ただ単に写真を撮るだけじゃなくて、そこでの、いろんなことを測定するとかね。
うん。
温度測定するとか、加速度測定するとか、うん、自転周期をしっかり、計測するとか、そんなこともやるんですけれども。
うん、それはミネルバ君たちがやって、実際にただ物を持って帰るっていうのは、本体が、俺様がやってやるぞと。
そうです。なのでミネルバ君たちは、リュウグウに置きっぱなしになってくるわけだな。
あ、回収しないんですか？
回収しません。
あらららら、ら、じゃあそのまんま、ぐるぐるぐるぐる回って、ミネルバのその情報っていうのは基本的にはハヤブサ2経由で地球に送られるわけですか？
そうです。
そうすると、例えば、ハヤブサ2が地球に戻ってきた後も、データを地球に送り続けるっていうことはできない。
そうですね。やっぱり地球と通信するほど出力がないので。
ああ、なるほど。Bluetooth みたいな感じですね。
Bluetooth みたいな感じとも違うんですけどね。
え？いや、でもほら、まあ、まあね。はい。
で、前も言ったかもしれないですけど。
はい。
リュウグウは7、8時間でこう一周してるので、
うん、はい。
ミネルバが活動できるのは太陽電池に光が当たって、
うん、
で、通信できるのは、ハヤブサ2と、なんていうの、が見えるところ？
はい。
なので、半分ぐらいの時間は夜で、夜は休んでるのかな？電気食わないセンサーだけ動いてるのかな？でも写真撮ったりとか、
うん、
そういうことは明るいうちに、で、ハヤブサ2が見えるときにやると。
ほう。
いう感じですね。
3枚写真がとりあえず公開されたんですよね。で、面白いなと思ったのが、1枚目の写真から、まあ何枚目って言い方はあれですけど、ブレブレの写真だったんですよね。
まあ落ちてく途中ですからね。
そう、
でも。落ちて直後か。
ブレブレの写真も公開するんだなと思いました。
まあそうでしょう。ちゃんと、それも、
うん。
あれなんじゃないかな。降りてって写真を撮って、基本的な通信はできて、うん、ただ写真を送るのは、一遍夜側に回って、もう一回昼になってから送ってきたんじゃないかな。
おー、じゃあ、もう撮ってその場でピッていうほど、単純というか、スマートに行くものでもないわけですか。
なので、いろいろ工夫があるはずです。
おお。
はい。で、多分、この配信をしているときには、追加の写真やら、追加の情報やらも送られてきてるんじゃないかと思います。
はい。
はい。あとですね。
うん。
収録をしているのは、
うん。
23日の晩？
そうです。
24日になる。
日付は変わって24日にはなりましたが。
なので、お彼岸、秋分の日と、十五夜、中秋の名月の日。
はい。
とかがあって、
うん。
まあ、おはぎ食べたりね。
食べましたよ。お団子はね、ちょっとね、今年は準備してないので、今、卵ボーロってわかります？
わかりますよ、私は。
あれって大体、まあ、直径1センチ弱ぐらいじゃないですか。
はいはい。
ファミマで見つけたんですけど、ファミマって無印良品の商品が入ってるじゃないですか。
ああ、あります、あります。
そこで直径が2センチぐらいの卵ボールを発見したんですよ。
ああ、でかいやつね。
そう、びっくりしちゃって。でも、無印良品にこの間見に行った時には売ってないんですよ。
ほほ
う。たまたま私が行った無印が売ってないのか、それともファミマ限定なのかわかんないんですけど、うん
う
ん、
いやいやいや。
あれ買ってきて、詰めば団子風になるんじゃないかなと。
ま、なんでもいいんじゃないですか、とりあえず丸ければ。
うまいっすよ。でもね、やっぱね、ちょっと大きいやつはね、まあ、ちょっとお味かなと思うんで、まあ、おすすめはやっぱり無印の卵ボーロ。あれ好きですね。無印良品行くと、まあ、卵ボーロと、ゼリービーンズと、あとラムネ。あと、ブッシュ、うん、そうね。まあ、基本この3つかな。
うん、でね。
はい。
旧暦の8月15日が中秋の名月なんですが、
はい。
満月なんて、
うん。
まあ、毎月変わんないんじゃないかと。もちろん季節が違うと涼しかったり暑かったりとか、
はい。
しますけど、
はい、うん。
なんで8月の15日が中秋の名月なのかっていう話で、
うん。
満月も、
はい。
季節によって、見え方が違うんですよ。
季節によって満月の見え方がしまう。例えば、月の高さが変わりますよね。高度というか。
そう、見上げる角度が違って。
うん。
夏はとっても高くて。
はい。
冬は低くて。
はい。
なので、春と秋が、まあ、いい感じの高さと。
いい感じですね。
そう。なので、
はい。
中秋の名月、秋の、満月とか春の満月は、
はい、
高くもなく低くもなく程よい感じのこう見上げる感じの高さ、
うん、
になっているので、より良いんじゃないかと思っています。
っていうことは、春にも同じような条件の時があるわけですか？
あるはずです。だから春分の日の近くの満月の日は、中秋の満月と同じぐらいの高さの月なんじゃないですかね。
その時はお団子食べないんですか？
お団子は食べないんじゃないですか？
何食べるんですか、その時は？
その時は特に食べないんじゃないですかね。ただ、
おはぎ？
まあ、おはぎは春分の日。
ボタン。
もともと、
うん、
収穫のお祭りとも多少関係があるので、秋のこうお祭りだとね。
うん。
なので、その辺も含めて、お芋とかね。
はい。
そういうのを一緒にお供えしたりするんですよね。
ほー。すすきと団子以外にも芋を。
そうそうそう。
うん。
そうですね。ということでです。
はい。
中秋の名月、旧暦の8月15日は芋名月とも言うんですけど。
芋。
はい。
はい。
まあ、そんなことでですね、収穫の、うん、話と、だいたいいい感じの高さに満月が出るって話と、はい、夏に比べてだんだん夜も長くなってくるんでね、月も楽しめるようになってくるんじゃないかっていうのとかね。
はい。今日、見上げると、ちょっとまあ、雲間によく隠れるような感じだったんですけど、なんとなくおぼろ月夜的な感じで、いい風情でしたよ。うん、
ちなみに、栗名月っていうのもあります。
え、あ、そうそうそうそうそうそう。大切なご報告を忘れてました。
なんでしょう。
また栗食べに行ってきました。
中津川でしたっけ？
おぶせ。
おぶせ。
おぶせ。長野県。
あ、長野県のおぶせね。
はい。
岐阜県の中津川じゃなくて。
長野県のおぶせです。
に、栗。
栗、去年も行ったんですけど、うん、おぶせ堂という、おも、お菓子屋さん、和菓子屋さんがあって、ね、はい、そこの本店では、レストランがあるんですね。で、そこのところで、スザクという名前の栗の、お菓子をいただけるんですけど、本店でしか、そこでしかまた、いただけないものなんですけど、うん、もう、まさに栗っていう、まあ、見た目は、モンブランみたいな、
うん、
栗を、なんだろう、そうめんみたいな太さで、麺状に出して、
うん、
それがふさっとかかってるような、ケーキというか、お菓子なんですけど、
うん、
前回、去年行った時は、そのモンブラン、スザクだけを食べに行ったんですね。というのも、
はいはい、
ランチが予約が取れなかったんですよ。
うん。スザクモンブランね。
そうです。あ、違うの。うん、違う。スザク。モンブランはつかない。
あ、そうなのね。
そう。で、今年は、ランチの予約が取れたので、まあ、お昼プラス、はい、そこにはスザクも一緒に食べられるので、そのランチプラススザクを食べに行ってきました。
そうですか。
そう、なんていうのかな、わざわざそれだけのために行ってきたんですけど、行く価値ありますねっていう栗尽くし。
私そんなに栗で感動しないので、
そう、
伺っておきます。
なんかね、まずあれは長野島かな、高速道路のオブセインターってところ降りてから、まあ、ちょっとした畑っていうのかな、栗畑のところ脇を抜けていくんですけど、もうでっかいイガグリがいっぱいわんさかなってるんですよ、栗の木に。で、道の逆側見ると真っ赤なリンゴがいっぱいなってるんですよ、
うんうん、
いいなっていう、長野だなっていう感じで。
そうですか。
うん、
うちは実家で栗作ってまして、昔。
はい。
栗畑があって。
はい。
季節になると栗拾いをさせられて、日がない一日。はあ、で、うち帰ってきて、夕方から選別しまして、
はあ、
夜のうちに市場に持ってって、出荷するっていうのをやってまして、手伝って。
ほう。
なので、小学生の頃は栗拾いとか手伝って、一日拾ってると結構嫌になりますよ。
そういう、昔は実家の前が栗畑だったので、朝道路に転がってるイガグリを蹴って学校まで行って、帰りは道路に転がり落ちてるイガグリを拾ってきて栗ご飯食べたりはしましたけどね。あとは木登りして遊んでましたけど、
はい、
あ、そう。あれ、持ってる人だったんだ。
そう。で、虫食いの栗結構あるんですよ。
あ、結構ありますね、なんだかんだ言って。
そう、
あと、栗って大体、はい、3つ入ってるじゃないですか、イガグリの中に。
入ってますよ。
で、真ん中が潰れてるじゃないですか。
潰れてるというか、片方が丸いのと平ら平らと丸いやつね。
え、いや、なんかまあ、うちの栗畑なのかも、があんまり栄養用が良くなかったのかもしれないんですけど、両サイドはぷくって膨らんでるけど、真ん中は基本平べったいんですよ。
あ、そうそう。しっかり3つ入ってるパターンと、
うん、
真ん中のやつが、そこはあるんだけど、中がこう、ぴったり。
基本的にはもうほとんどスペース
が。硬くなっちゃってるやつっていうのもあります。
うん、なんかそういうのばっかだったから、基本そうなのかと思ったけど、そういうわけではないの。
じゃないです。で、虫食いの栗は、
出荷しないので。虫食いね。
それは良くないです、あんまり。
あ、そうですか。
避難のメールが来るかもしれない。
え？
で、
はい、
それを家で圧力鍋で、蒸して、
うん、
私の、当時おばあちゃんいまして、おばあちゃんがこう、蒸して、包丁で半分に切って、スプーンでこう中身をかき出して、うん、タッパーに詰めてくれるわけ。
ああ、出荷できないやつを。で、しかも、
そうだから、
ちゃんとその虫のところは避けて。
虫は出して、うん、っていうのがあって、
はい、
要はその季節になるとタッパーの中に、こう、
うん、栗が山ほどあると。栗
が山ほどあるっていう状態ですね。
はい。
あんまりね、そう、わあ、すごい栗栗っていう感じよりは、ああ、栗の季節かっていう感じがあって。
虫食いされた栗って、なんか苦くないですか？
いや、水につけて、中の虫は出して、っていうのはやりますし、
うん、
なんていうの？さっきみたいな食べ方で、うん、スプーンで出すときに、ちょっと、黒くなってたらそこは避けて捨てちゃうんで、
うん、
そんなに感じでもないですよ。
そう、なんとなくなんか黒、暗い口が苦い印象があって、
で、
く食べれてないってことか。
大人になってまた栗食べられるようになりましたけど、一時期嫌いでした。
そうですか。
はい。そう、もったいないんですよ。ということで皆さん、お芋だったり栗だったりね。
はい。
リンゴ、もう、梨は終わり頃かな。
あ、もう終わり？
あ、でも、種類によってまた出てんのかな。
うん。
桃は終わって、梨とブドウが後半になって。
ブドウ美味しい、ブドウ美味しい。
はい。で、お芋に栗に柿に、
やっぱり
リンゴ、
食欲の秋ですね。美味しいな、
はい、ということで今日は、本編では10月の天文現象についてお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では10月の天文現象の方をお話ししていきたいと思います。
はい。
いつもの通り月の運行から、新月が10月の9日、
10月の9日、その前の日は
10月の8日、体育の日。
今年はね、
はい、です。なんかお知らせありますか？
いや、もちろん、っていうか察してっていうか気づいてっていうお知らせがありますよ。
あ、そうですか。ということで、はい、来週は配信お休みです。
はい。
で、10月の9日は新月で、
はい、
旧暦で言うと9月1日が始まるのかな、9月が始まるのかな、
はい、
満月が、10月の25日、
はい、
次の新月が、11月の8日、8日ですね、
はい、
になります。ですね、それで、惑星の見え方ですけれども、水星は一応日暮れにちょろっと見えていますが、なかなか見るのは難しいかなと思います。
はい。
で、金星が、春頃からずっと宵の明星で見頃だったんですが、
はい。
10月の末ぐらいに、末よりももう少しかな、10月の途中で、太陽の手前を通り過ぎるという感じになるので、夕方見えるのも10月の頭まで、で、中盤から後半にかけては、太陽と重なってしまって見えなくなります。
はい。
で、11月ぐらいからは、明けの明星で見えるようになるのかな？ということで、金星が地球の手前を、内側を抜いていく感じなんですね。で、こちらもずっと見頃だ見頃だと言ってた火星ですが、夕暮れの時に南の方に見えて深夜に沈んでいくという感じになります。で、見頃は見頃なんですけれども、夏に比べると随分離れてきてしまったので、だんだんちっちゃくなっています。
はい。
なので、同じようにちっちゃくなってしまったので、明るさもだんだん暗くなってきて、なんかやけに赤くて眩しい、変な星があるぞっていうところから、赤くてやや目立つ星に変わっていってしまっています。次、木星ですが、 木星はもう、日暮れで追っかけるようにして、太陽をね、追っかけるようにして、沈んでいきます。
はい。
10月29日に水星と金星が、近くなります。
水星と金星が10月29日。
ごめんなさい。水
星と木星？
水星と木星がやや近くなります。
はい。はい、
ということで、木星もだんだん、見えなくなっていきます。
はい。
木星は、地球の方が回るのが早いので、太陽の後ろをにだんだん隠れていっちゃうかな。
はい。
で、土星が、日暮れの頃には西の空で少し高くて、夜9時とか10時には沈んでしまいます。なので、日暮れの時どうなってるかっていうと、水星と金星が太陽を追っかけるようにすぐ沈んでいって、それに木星、はい、土星、火星と続いて、沈んでいくという感じですね。はい、で、月末というか中旬以降だと金星はどんどん太陽に近づくので見えなくなって、という感じで、そんな動きになっています。なので日暮れ後少しした時の星空については、惑星は西からね、木星、はい、土星、まあ、正面ぐらいに火星みたいな感じで、南を向くと、
はい、
で東の空には惑星はないという感じが10月の星空になっています。
はい、
はい、なので今年夏はね、惑星たくさん見えますよっていうお話をしたんですけれども、
もう夏も終わってしまったってことですね。
そうですね。明るい火星も暗くなり、木星は
暗くなってる。でもまだ結構目立つ気がするんだけど。
そうですね。赤い、目立つ星にはなってますけど、なんかね、一番明るい時にはギラギラ輝くような光り方だったので、はい。で、月が、惑星の横を通っていくタイミングをお知らせしますと、
はい。
10月の12日が、
はい、
月と木星が近づきます。新月直後ですね。はい、で、15日に土星のそばを通り、
はい、
18日に火星を過ぎていきます。
はい、
で18日は、上限を過ぎた直後ぐらいかな。なので半分よりも少しだけ、膨らんだ月と火星が見えるはずです。なので10月18日、一番近づく時にはですね、どのくらいだったかな、結構近づくんですよ。月と火星は一番近くて2度ぐらいまで近づくので、
同じ望遠鏡、双眼鏡、視野。
双眼鏡だったら余裕で入って、望遠鏡でも倍率があまり高くなければ同じ視野の中で月と火星が見えるんじゃないかと思います。
はい。
その頃の火星は、一等星よりも明るいマイナス 0.9 等ぐらいかな。
うん。
なので明るくは光ってるんですけれども、夏の明るさよりはやや暗いという状況です。
はい。まあでもね、その時の夜空の中では十分目立つということで。
目立ちます。
はい、
ちなみに、月と火星が見えるこの10月の18日、
はい、
は、ヤギ座の中に入ってます。
うまく泣けないな、今日は。
秋には、いて座、ヤギ座、水亀座とかが、見えてるんで、
はい、
そのヤギ座の中に火星と月が入ってると思ってください。
おい、
はい。で、あとですね、そんなに有名ではないんですが、流星群が、9日と22日に極大を迎えます。
はい。
10月9日は、流座流星群、
龍
で、22日はオリオン座流星です。
はい。
一応調べてみると平年並みという感じで、普段より多いんですが、 びっくりするほどではないはずです。で、22日は、月は沈んじゃうんじゃないかな。
あら。
あ、でも、深夜まで少し出てるか。なので、夜中過ぎ、夜半過ぎですね、の方が見やすいかな。
はい。
はい。9日は新月に近いんで、条件はいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。あと、先月もちょっとお話しした、ほうき星、水星ですね。
うん。
が、まだ見えてるかもしれません。
お。
どうかな？もう見えなくなってきちゃったかしら。という感じで、ジャコビニ・チンナー彗星っていうのがあるんで。
ジャコビニ・チンナー？
ジャコビニ・テン・チンナー彗星ですね。
チンナーさんって何人ですか？
チンナーさん何人ですかね。で調べてないです。なんか
東洋系な感じな。気もしますが。
が、10月の頭までだったら、ただ、肉眼で見るにはちょっと暗いので、双眼鏡または、双眼鏡でもお伝えかな、望遠鏡で確認するような明るさのはずです。
はい。
はい。そんな感じで、惑星の、オンパレードは終わってしまいましたが、新しい星空というか、南の空だと、ヤギ座、水亀座。
はい。
あとね、魚座が見えてくるのかな。で、魚座の下にはクジラ座。
はい。
お。が見えてきます。で、夜が更けて、本当に、深夜になると、冬の星座がだんだん見えてくるという感じになってきますね。
はい。
はい。あんまり、こう秋だからほにゃららっていうのはそんなになくて、そうですね、カシオペアが少し高くなるとか、北斗地星が地面の下に隠れちゃうとかっていうのはありますけれども、秋の星座だとやっぱり分かりやすいのは、ヤギ座と、水亀座。水亀座とヤギ座が分かると、南の魚座ぐらいは分かるんじゃないかな。
まあ、パンツ探して。
そうですね。南の空に10月の、真ん中ぐらいの夜8時ぐらいだと、真南ぐらいに、三角の、まあ、パンツみたいなやつが見えるのがヤギ座で、
はい。
その左側、南から少し東に行ったところに、水亀座、その下に南の魚座っていうのが、見えるはずです。
はい。
はい。
で、月も通るね、秋は一等星が一個しかないんですよね。
秋はなんだっけ、フォーマルハウト？
うん。
が、明るいかな。
ただ、まあでも、それもちょっと、どちらかというと低い位置にあるので、ちょっと見つけにくいというか、見にくい。
で、まだ、南西というか、に、
はい。
天の川も残っている時期だと思うので、
うん、
ベガ、アルタイル、デネブなども、まだ見えるんじゃないかな。
はい。
はい。なので、夏の大三角はまだ見えて、秋の星座が南の方にやってくるかなという感じになってきます。
はい。
そうですね。夏の大三角はまだまだ見えますね。
うん。
はい。そんな感じが、10月の星空になっています。
はい。
ハワイに行った時に、
ハワイ。
夏の、こう、天の川が写真に撮れましたっていうお話をしたと思うんですけど、
はい。
日本国内でも、結構山の方というか都会から離れると写真に撮れるだけじゃなくて目で見ても天の川が見えるようなところありますので、
はい、
まだ10月だったら天の川間に合うかもしれないんで、
うん、
月明かりの少ない時期に、山の方に行くと秋晴れの日がいいですね。だんだんこう湿度が下がってくるとくっきり見えたり、あと、夏と違ってなんかだんだんこう瞬き、
うん、
が、キラキラ見えてくる頃じゃないかと思うので、その辺も気にしつつ、うつら観察に行くといいんじゃないかと思います。
はい、
なんかね、夜が長くなるので、
うん、あと外に出て気持ちいい季節でもありますよね。
そうですね、
夏のベタっとした時期でもないので、
そうこの辺はあるかと思います。
はい、
あとね、食欲の秋っていうのがあるんですが、
いいですね。
他にも、まあ、スポーツの秋は関係ないけど芸術の秋ということで、文化的なこともしましょうっていうようなことがちらほら出てくるときにプラネタリウムに行くとかですね、そういったのもいいかもしれません。
はい、
そう、なんかね、半年に1回ぐらいは行こうと思ってるんですけど、なかなか行かないままなんだなと思って。
結構プラネタリウムも季節というか定期的に演目を変えてやってるので、案外というか通えればそれなりに楽しいんでしょうね。
そうですよね、3ヶ月に1回ぐらいプログラム替えがあったり、
うん、
と場所にもよりますけど、生解説があるところは今夜の星空とかを生で解説してくれたり、
はい、
あとなんていうの、どっちかっていうとこうサイエンス的ではなくて雰囲気的重視なプログラムがあったり、
うん、
子供向けがあったり、
はい、
がっつりこうサイエンスに振ったのがあったりとか、いろいろあるので、
あと一日の中でも結構時間によって演目変わったりするので。
そう。プログラムでね、ね、ABAB になってるようなところもありますし、
はい。
なんだかんだ、こう、一つの県に2カ所ぐらいずつプラネタリウムあったりするので、
うん。探すと、あ、こんなところにっていう感じで、まあ、大小ありますけど、なんだかんだ言って案外あるんですよね、近くに。びっくりするぐらい。
そう、ただね、月刊星並み10月号に出てたんですが。
月刊星並み10月号。
はい。
高知県
では、ここしばらくプラネタリウムがありませんでしたっていう記事が出てました。
でも過去形ってことはできたってことですか？
そうです、この夏に、高知県にプラネタリウムが導入されまして、
おお、素晴らしい。
公開を始めましたっていう記事が載っていました。何日かだっけな。見出し、唯一プラネのない県返上ということでですね、この夏高知城下に高知未来科学館がオープンして42年ぶりプラネタリウムがやってきたということになっているので、高知未来科学館っていうのができたそうです。
はい、う
ん、入場無料、プラネタリウム大人500円ということで、プラネタリウム最新型のやつが入ってるみたいですよ。
素晴らしい。
はい、そうなんですよ。なんかね、プラネタリウムのマシン自体もいろいろ新しかったりすると機能があるらしいので、
ね、日本人で結構プラネタリウム作者っていうの、
あ、はいはいはい、
なんか世界的に有名な人がいたりもしますよね。
あ、そうですね。ちなみに高知に入ったのは五島プラネタリウム、五島工学のやつらしいです。
五島さんですか？
はい、5つの富士と書いて五島さんね。
後藤さん、あ、5つの富士。
はい。そう。で、一人で始めたちっちゃいプラネタリウム屋さんはメガスターの人ね。
お
う。メガスターもちらほらあちこちのプラネタリウム入ってますけどね。はい。ということで、もうカレンダーは10月になろうとしております。
10月になろうったら、何する？
とりあえず、出張で、日本を離れるので皆さん来週休んでごめんなさい。
ごめんなさい、
はい、
でもほら10月といえば
何ですか？
10月といえば
何ですか？
なんていうのかな、国民的行事がありますよね。
体育の日。
いや、体育の日の2日前。あ、違うな、旧体育の日の2日前。
めんどくさいこと言ってね。10月10日の旧体育の日の2日前。
そうだってね、今体育の日がちょこちょこ変わっちゃうから。
そうですね。ということで、お誕生日をおめでとうのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい。
はい。
そんなエリカの時間では、皆様からのメッセージなどを募集しております。
はい。お誕生日お祝いメッセージも、どしどし、ご応募ください。
お送りください。
はい。
応募っていうか、
ね、うん。
で、
先着で何、なんかするの？
しません。
あ、そう。そうですか。
あ、まあもちろん、メールをね、紹介することあるかもしれないので、メールの送り先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。皆様の身の回りに起こったこと、また理科っぽい質問などなど、何でも受け付けております。あとですね、送っていただいた方のお名前を紹介することが結構あるので、ぜひラジオネームを、はい、つけて送ってください。
で、ちょっと読み方微妙だなというか、2種類ある場合にはできれば
読み仮名を
書いてください。結構悩みます。
はい。はい、そうなんですよ。香里さんが読む担当になってるのでね、大体ね。
そう。なんか、よく、これは、なんて読むのかな？どっち？っていうのが、やっぱりちょこちょこあったりするので。
はい。よろしくお願いします。
間違えて読んでしまってる方もいらっしゃるかもしれません。ごめんなさい。
はい。あとですね。
はい。
私たち、そんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、ポッドキャスト配信をしている、グループの番組の中の一つです。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com では、過去の配信の番組、理科の時間も、第0回から聞くことができますので、遊びに来てみてください。また、そちらの、ウェブサイト内のフォームからメッセージを送っていただくこともできます。あとですね、YouTube での番組配信も最近ちょっと止まってるらしいんですけれども、行っていますし、最近だとライブ配信をしたのの、録画って言わないんだ。なんていうの、記録？
録を、ん？ライブ？
あ、一応ね、絵も入ってるらしいんですけど、録画なども期間限定で公開されているかもしれません。
はい。
あと、ツイッターでの情報配信もしておりますので、そちらは、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、だんだん夜が長くなってきて、食べ物が美味しい季節になってきました。太りすぎには注意しつつ、美味しいものをたくさん食べましょう。
うん、はい、食べましょう。
ということで、来週お休みしますが、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
あ、順番違った。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、来週はお休みしますが、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。